はい、令和4年9月21日水曜日、サインしました Xbox ナビチャンネル、今日もやっていきたいと思います。ただいま朝の4時50分という感じですね。なんか、仕事が忙しいわけじゃないんですが、いろいろとやることがこうできてしまうとですね、どうしてもこの時間に、作業をしなきゃいけなくなってしまうというね、ことがあって、なんとかね、したいなと思うんですけども、今日はちょっとしょうがないかなという感じなんですが、はい、ちょっと仕事が一段落しましたので、ポッドキャストをやっていきたいと思います。先日東京ゲームショーがね、終わりまして、ツイッターで僕の、この間ね、一般デーの初日に東京ゲームショーで、IGN ジャパンさんの企画で、ミニファンミーティングということで、マイクロソフトのフィル・スペンサーさんと、あと、サラ・ボントさんのお二人に、直接会ってのお話というかね、ができるというね、とても素晴らしい、イベントに、運よくですね、参加できる、できまして、IGN ジャパンさんの方からもうね、写真とか集合写真みたいな感じでね、記念写真みたいなのを撮って、それが上がっていたんですけどもね、一応そこに僕も写ってるんですが、改めてこの、Xbox サインを書いていただいた Xbox シリーズ S をですね、ぜひ、皆さんにも見ていただこうかなと思ったので、Twitter の方に、写真をあげました。ね。とても多くの方に、リツイートやいいねをいただきまして、本当にありがとうございました。結構海外の方からもね、君は幸運だな、みたいな感じでこう、言われたりとかして、やっぱりそう考えるとなかなかやっぱりない体験だったのかなと思うので、貴重な体験だったし、そのチャンスっていうかね、体験を、機会を生かして、このような、サインをいただいてということで、形に残る本当にいい思い出ができたなというふうに思いました。これはですね、今現状僕のこのフィギュアとか飾ってるガラスのショーケースがあるんですが、その中にですね、このシリーズ S、入れて、マスターチーフと一緒に飾っております。一応ね、これ電源繋がってるんですけど、繋がってるので、つければ遊べる状態にはね、一応してるんですけどもね。今、シリーズ X がメインで動いていて、最近あんまり、テレビがね、壊れちゃってから、PC の画面でゲームをすることが増えて、シリーズ X もそっちに繋いで、それでやってることが増えたので、前はね、シリーズ X は大きい画面に、シリーズ S は PC の画面にって感じで繋げてたんですが、今ちょっとね、テレビが壊れちゃったので、ゲームそっちであまりしなくなっちゃいまして、今シリーズ X は PC の画面に繋いでやってるので、シリーズ S は、実家に帰るときとかに持って帰ったりとか、それぐらいにしかちょっと使ってなくて、いるんですね。今だからこれ、ショーケースに入ってるんですけど、一応電源は繋がってるんですよ。はい。なので、大事にしたいと思います。本当にありがとうございました。という感じですね。はい。ということで、東京ゲームショー終わったので、少し東京ゲームショー付近に、発表された内容だったりとか、東京ゲームショー行った時、行った感想なんかもちょっと今日はお話ししようかなと思うんだけども、すいませんね。ちょっと今ね、朝でね、早朝でちょっと疲れちゃってて元気があんまないし、ちょっと仕事でもいろいろあって、大変なんですけども、すいません。ちょっとこんなテンションになっちゃってますが、 頑張って喋りたいと思いますけども。はい。東京ゲームショー2022、リアル会場の来場者数が発表されました。総来場者は 138,192 人ということです。3年ぶりのリアル開催、小学生以下入場不可。あ、小学生そういえばいなかったね。そういえばいなかったかも。小さい子いないなーって感じはちょっとしてたんだよな。小学生以下入場不可だったようですね。会場での当日販売券もなかったという中で行われた、東京ゲームショー。まあ、この 138,192 人っていうのはですね、過去のリアルイベントを行われていた2018年、そして2019年に比べるとですね、まあ、半分ぐらいですかね、という感じでした。ビジネスデーを見ても、だいたい約1万人ぐらい少ないという感じ。で、一般デーはもう半分ですね、ほんとね。このリアル開催を行われていた前回に比べるとね。半分以下という感じですね。まあ、なのでこの人数ということなんですが、まあ、小学生以下入場不可で、さらに、ね、当日券もなく、そして一般デー2日目は結構大雨降ったりとかしてたので、まあ、それでも割と人は多いかなっていう感じはしてましたけどね。まあでも、ちょっと少、あ、ちょっとっていうかね、まあ、その前回に比べたらだいぶ少ないですけども、まあ、この数字は割とこう想定内の数字ということだったみたいで、まあ、15万人ぐらいを見込んでいたようなんですけども、まあ、それに近い数字は出たんじゃないかなというふうに思います。まあ、僕的にですね、今回行ってみて、まあ、これでも多いかなっていうぐらいな感じしましたけどね。あのね、特に人気のブースカプコンとかはですね、整理券を早々に配っちゃうんですね。で、そう、整理券を配っちゃうと、もう人いないんですよ。ブースの周りに。順番、何時に来てくださいっても時間も決まってるから、並ぶってこと自体がもうないんですね。それで、まあ、その時間帯に、来てくださいって言われてる人たちが、まあ、ちょっとその並んでるっていうぐらいで、ずらーっと並んでるってことはないんですね。で、もうカプコンブースの前に行くと、通路なんで止まらないでくださいみたいな感じで、足止めることもできないみたいな感じになっちゃってるんですよ。あれってなんか、意味あるのかなって、ちょっとね、あんなに豪華なブース用意しといて、なんかじっくり見ることも眺めることもできないのか、足止めてその上のモニターとか見ることもあんまできないのかとかって思ったら、これなんか意味あんのかな、これブース出してってちょっと思っちゃいましたけどね。まあプレイしたい人はね、その時間に行って、まあ、その時間にだけちょこっと並べば遊べるということで、まあ当然快適だとは思うんですけどもね。それ以外の整理券もらえなかった人たちとか、単純に映像だけをもうとにかく見れればいいやって感じで見てる人とか、足も止められないという感じになっちゃってたのは、なんか、どうなんでしょうって思いましたね。あれだったら、体験版をもう、ダウンロード版を、配信して、期間限定でもいいんで、そのネットワークにつなげないと、体験できない、もう体験版でもいいから、そういう風にしてもらって、なんか、もうちょっと、ブースとしてね、なんかこう、楽しめるようなものにしたらどうかな、という風には思いましたね。もしだって、家でも帰ってからでも遊べるよって聞いたらね、必死になって並ぶ人って結構限られると思うんですよね。まあ、例えばグッズが欲しいとかね、プレイ、私有特典みたいなものが欲しいとかっていう人は、まあ、並ぶかもしれないけど、それやっぱ相当好きな人だと思うから、まあ、そういう人だけでもね、並んで、普通にプレイできればいいんだけどっていう人はね、帰ってから遊ぶとかでもいいような気がするんですけどね。なんかカプコンブースはちょっと、僕今回行って、なんかあんまりどういうブースだったかなっていうか、何があったかなっていうことすらいまいち覚えてないっていうぐらいな感じでしたね。 まあ一応ストリートファイター6だけは、6だけはプレイできたんですけど、なんか、もうちょっと、なんか、ブースをね、じっくり眺めたりとか、中見たりとか、できたらいいんだけどなーっていうふうには思いましたね。そこの辺も少しうまくブースの作りをしてほしかったなと。だってなんか止まらないでください、歩いてください、みたいな感じの人、もう整理券は終了してますみたいな紙を持ってずーっとそれ言ってるんですよ。もう昼から。お昼ですよ。お昼からですよ。あとまだ4時間、5時間あるのに。なんかそれってどうなのかなってちょっと思っちゃいましたけどね。はい、そんな風に思った、感じでした。まあ、別にプレイはできなくてもいいんだけど、もう少しブースをね、中身を見れたりとか、見て楽しめるものがあったりとかしてもいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、立ち止まらなくても、普通にこう、ブースの中を歩きながら、こう、眺めていけば、あ、こういうゲーム、こういう感じなんだなとかっていうか、なんかわかるとかね、なんかそういうのあってもいいんじゃないかなっていうふうに思いましたけどね。はい、まあ、ちょっと人数少な、ちょっとっていうかだいぶだけどね、例年よりもだいぶ少ない人数で今回行われたリアル開催という、久々のね、3年ぶりのリアル開催だったということなんですが、まあ、僕的には人数的には十分多かったという感じはしたんですけどもね、あとまあその人数、そのブースのね、もうちょっと体験とか、ブースで楽しめることっていうものをもうちょっとなんか、見直してほしいなっていう思いは、これまあ前回も言ったかもしれないけどもね、あったなというふうに思います。まあ、今回のその、フィル・スペンサーさん、サラ・ボンドさんに会えたこのイベントとかね、こういうのに参加できたりっていうのも、なんか、こういうのもあってもいいかなとも思うしね、まあその、抽選で選ばれた人だけとかね、そういうのもあってもいいかなとも思うし、まあ、当たらなかった人はまあ、そのね、配信で見るとかね、こともできるし、なんかその、どうしてもやっぱ集客みたいなのをこう目標のね集客数みたいなのがあるんだと思うんで、まあそれに必死になるっていうのもちょっとわかるんだけど、もうちょっとなーと思いましたね。整理券もらわなくてもなんか楽しめるようなブース作りっていうのをしてもらいたいなというふうには思いました。まあこれはカプコンに限らず他のブースでもそうですね。はい、ということで、まあ東京ゲームショーに関しては、感想的にはそういう感じかな。まあでも今回ね、良かったのはね、再入場っていうのがなかったっていうかね、手にこうテープ、紙のこう切れない紙のテープみたいなあれをこうね、手首に巻くんですけど、まあ、それがあれば入退場自由って感じで、まあ、いちいちこんななんか、紫外線ライト当てるとこう、光るみたいな、スタンプみたいなの押されたりとかね、ああいうのなかったんで、まあ、出入りは本当自由だったんでね、そこはすごく、まあ、この方式はいいなっていうふうに思いましたね。ただ、あんまり、どうなんでしょうかね。あんまりこう、チェックする人がいなかったので、意外と、なんか入れちゃったんじゃないかなって気もするんだけどね。まあ、テープは確認されるだろうから、まあ、もしなかったら言われちゃうかもしれない。結構その辺の、緩いなって感じしましたけどね。はい。じゃあちょっとニュース読んでいきましょうか。結構いろいろとニュースあったみたいですね。はい、まずこれ読んだかな。読んでなかったらちょっと今更なっちゃうんだけども、はい、 Xbox シリーズ S を購入すると5000円相当のポイントがもらえるキャンペーン開催中ということです。9月16日から9月の30日までだったかな、9月16から30日まで、はい、協賛 Xbox 販売店で、Xbox シリーズ S 購入時に5000円相当のギフトカードやポイントを プレゼントする、まあ、キャッシュバックですね、キャンペーンが実施されています、例えば Amazon、上新、ビッグカメラ、山田電機、ヨドバシカメラなどなどだそうです。なのでもしかしたらそのね、対応してないお店もあるかもしれないので、そこはちょっと注意して、キャッシュバックキャンペーンやってるかどうか確認して、ぜひ Xbox シリーズ S をお求めください。これは Xbox シリーズ S のみの、キャッシュバックキャンペーンになりますので、シリーズ X に関しては戻ってきません。あくまでもシリーズ S のみです。はい、そして、次、Xbox Japan のツイッターですね、桂二葉さん出演の CM が公開されました。お前の怖いのは一体なんやねん、 Xbox が怖いねんっていうね、CM です。これ最初見た時、見た時っていうか、わからない人は多分なんでこんな CM なんかなって思った人もいるかもしれませんが、古典落語、これ桂二葉さんっていうね、落語家の、女性の落語家の方が出演されてる CM なんですが、古典落語で、まんじゅう怖いっていうね、話があるんですね。で、どういう話かっていうと、とある人が、まんじゅうが怖い怖い怖いってずっと言ってるんですよ。で、あいつはあんなにまんじゅうが怖がってるんだったら、もっと怖がしてやれっていうことで、まんじゅうを送りつけるんですね。で、まんじゅうを送りつけるんだけど、その怖がっていた人は、それを怖い怖い言いながら、美味しそうにまんじゅうを食べまくるという感じで、その怖がらせるやつを騙して自分は美味しい思いをしたっていうお話、ざっくり言うとそういう話なんですね。で、それにちょっとこうアレンジし、それをアレンジして、まあ、Xbox が怖いねっていう風に、しているということで、まあ、Xbox の値段も安くて怖いなーとか、まあ、いっぱいいろんなゲームが遊べて怖いなーとか言いながら、自分は Xbox を楽しんじゃうというね、そういうCM になってます。ちょっとその古典落語が元があるっていうのをちょっとわからないと、これなんで怖い怖い言ってんのかなっていう CM になっちゃうね、感じ。まあ僕もそんなに落語詳しくなかったので、これなんで怖い怖い言ってんのかなと思ったら、桂二葉さん自身のツイッターアカウントで、これまんじゅう怖いという話を用いて、今回 CM 作りましたっていうようなツイートされてました。まあ、それでどういう話かなって僕も調べて、あ、なるほど、そういうことだったのかということで、分かったわけなんですけどもね。これ皆さん分かりましたね。まあ、意味が分かればなるほどなっていう感じですけどもね。まあ、とてもその日本の伝統文化とね、Xbox をこう混ぜたような感じの CM で、とてもいい CM だなというふうに思いましたね。桂二葉さんのツイッターでも言ってます。マイクロソフトさんのお仕事で Xbox の CM に再び使っていただきましたということです。古典落語まんじゅう怖いのパロディー出すと書いてありますね。はい、ぜひ、ご覧になってください。これテレビでも流れるのかな、ちょっとわかりませんけどもね。はい、まあテレビサイズのなんか長さの CM にはなってましたね。はい、では次行きましょう。これも僕的にちょっとなんか刺さったニュースですけども、はい、東京ゲームショー2022で、ストリートファイター6日本版のイメージソング、愛しさと切なさと心強さと2023に決定ということで、篠原涼子さんのね、もう名曲ですね。はい、かなり昔に1994年に、アニメーション映画ストリートファイター2ムービーの主題歌として、この、小室哲哉さんプロデュースにより、篠原涼子 with T 小室の名義で、発表された楽曲です。それの、それをですね、今回この2023年版ということで、アレンジされたものが、イメージソングという形になっているということで、今これ YouTube とかで聞くことはできます。 多分これちゃんと今の篠原涼子さんが声をねちゃんと 歌い直してるんじゃないかなっていう聞いてて思いましたけども、やっぱりまあ僕世代にはねこれかなりもう青春ソングだと思うので、この辺の曲はね、まあその小室哲哉さんの楽曲とか、まあもうど真ん中だと思うので、まあやっぱりこう聞いちゃいますね、なんかいいなと思っちゃいますねやっぱね、うん、まあこれはやっぱり当時のねことを思い出したりとかもするし、やっぱ当時の昔の曲ってやっぱ今ね最近結構聞いたりするんですよ、昔のその僕が聞いていた J-POP とか聞いてみたりするんだけど、やっぱいいんですよね、なかなかね今聞いてもね、うん、最近の歌全然わからないけど、うん、やっぱ昔の曲はすごく、その、本当にこう何度も何度も耳にしていたから、歌えるしね。うん。やっぱ相当、記憶にあるんだなという感じしましたが、とても、今回のストリートファイター6でなんと、この曲がまた使われるということだそうです。はい。ぜひ聴いてみてください。はい、次。体験版が配信されてます。光栄テクモ、史上最もダークな三国志。二王のチーム忍者が送る死にゲー最新作が無料体験版配信中ということで、ウォーロンですね。ウォーロンが体験版配信されてます。これね、なんかオンラインにつながらないとプレイできない体験版みたいで、多分この配信期間中じゃないとできないのかなって気がするので、もしプレイされてない方はぜひ急いでプレイしてみてください。9月16日から9月26日の16時までとなってます。まだちょっと日付ありますけど、ぜひね、やってみてください。相当難しいと僕は思いましたが、結構まあこの辺の2王とかプレイされてる方はまあ普通なのかな。なかなか僕はもうタイミングは全然合わなくて死にまくりでちっとも前に進めませんでしたけど、はい、まあちょっと何度か挑んでみたいと思います。はい、次。これもストリートファイター6のニュースですかね。なんとこのストリートファイター6って。自動実況機能っていうのがあって、まあ、プレイすると実況の音声が流れるんですけども、それになんと、デーモン閣下が、正規末のね、デーモン閣下がなんか実装されるそうです。まあ、どういうボイスになるのかちょっとわからないんですけど、ちょっと興味ありますね、これね。まあ、デーモン閣下僕好きなんで結構。はい。これちょっと楽しみだな、というふうに思いましたね。うん、はい、次。まあ、フィル・スペンサーさんがね、フィル・スペンサーさん、サラ・ボンドさんが来日してるということで、結構ゲームの各メディアさんがですね、フィル・スペンサーさんにインタビューをしていてですね、それの記事が結構上がってます。ちょっと全部は紹介できないんですけども、例えばファミツさんとかであれば、ファミツ.comさんですね。Xbox シリーズ S で新規ユーザーが増えていることに手応えを感じているということで、日本のメーカーとは良好な信頼関係ができていると、言っております。はい、いいことですね。はい、ぜひ今後もよろしくお願いしますという感じです。そしてゲームウォッチさんの記事ですね。ゲームウォッチさんの記事なんかは結構なんていうんですか。突っ込んだね、インタビューされてますね。割と答えにくそうなインタビューとかも、質問とかしているので、例えばアクティビジョンの話だったりとか、あとスケールバウンドの話なんかも聞いてます。まあ、ちょっとファミ通さんの記事に比べるとかなり突っ込んでる感じはしますが、まあ、その回答的にはね、これといってなんか、面白い回答っていうか、追加情報みたいな感じの、話はなかったわけなんですけどもね。まあ、これ、強いて言うなら、このアクティビジョンの話かな。ね。アクティビジョン買収の件で、まあ、コールオブデューティどうなるかということで聞いてますが、まあ、フィル・スペンサーさん的には、まあ、Xbox でのサブスクリプションサービスっていうのはもう、 提供できるように、これがまあ一番の目標、だけど、まあ、プレイステーションから締め出すはあのコールオブデューティーをね奪い打ってわけではないというふうにはおっしゃっています。まあこれもね具体的に分かんないけどね、うん、例えばその数年間はまあ同時に出すけど、それ以降は分からないっていう可能性もあるしね、ちょっとまあ何とも言えませんね、これはね、僕もあんまり分かんない、読んでても。はい、次、ヘイローのドラマシリーズシーズン2制作中ということだそうです。スタートしたそうです。シーズン1ね、まあ、U-NEXT で公開されました。あの、海外ではね、4K ブルーレイが出てるそうなんです。出てるのか出るのからしいんですね。日本も出てほしいなと思いますね。ぜひ、お願いしますという感じです。はい。そして、ちなみに、IGN さんの、生配信のね、フィル・スペンサーさん、サラ・ボンドさんがご出演された、番組の、質問についてのね、答えっていうか、それはあのテキストベースでも動画でもアップされてますね。IGN さんの方見てください。はい。あと、あとこれもですね、スターオーシャン、スターオーシャン6 The Divine Force、はい、体験版、20日の0時から配信開始となりました。ちょっと僕これプレイしました。なかなかね、テンポ良くてスピード感があっていいなと思いましたね。キャラクターも、まあ、ちょっとスターオーシャンっぽいって感じだけど、いかにもスターオーシャンって感じだけどもね。なかなか映像的にはすごく綺麗だしね。面白そうかなというふうには思いましたね。まあ、日本の RPG っていう感じはしましたね。はい。ぜひやってみてみてください。はい。そしてこれ最後にしましょうか。はい。EA がアイアンマンの新作のビデオゲームを発表しました。開発は、リメイク版デッドスペースの、モチーブスタジオでいいのかな、だそうです。これあれな、正式発表されたのかね。アイアンマンの新作ビデオゲームね。まあ、どんなゲームになるか、はい、楽しみでございます。まあ、アイアンマン、割と僕は、マーベルヒーローの中では好きなヒーローなのでね、これ楽しみですね。Xbox でもきちんと出してほしいなというふうに思います。はい、というわけで、以上になりますかね。まあ、東京ゲームショーに関してはね、また来年も、来年もちなみにね、やると発表されました。ね、そこは良かったですね。はい、具体的な日付は言ってたかどうかちょっと忘れちゃいましたが、2023年も開催するという発表は、ニュースで見ました。はい、来年はね、もうちょっともうマスクもなしでね、イベントできるといいですね。ちょっとやっぱね、あの会場空調を相当下げてたってらしいんですけど、それでも暑かったですね、十分ね。そしてあの、やっぱマスクしてるんですごく息苦しかったです。もう僕はほとんど外してました。もうあの、マスクしてくださいって言われてるところだけしかもうマスクしないという感じ、それぐらいの感じでいました。じゃないとね、もうね、なんか暑さと息苦しさで倒れそうになっちゃったんで、もう。しょうがないですよね、これね。はい。ということで、来年も。またね、ビジネスででもね、一般の人が入れるようなやつやってほしいですね。もう初日からやってほしいなと思いましたけどもね。はい、ということでございました。はい、 Xbox ナビチャンネル、今日はここまでにしたいと思います。また次回聞いてください。それではありがとうございました。サインアウトします。